はい、こんにちは、左大臣光永です。以前横須賀に行った時、戦艦三笠を訪ねたんですよ。戦艦三笠、日露戦争の日本海海戦の時、東郷平八郎元帥の旗艦です。戦後 GHQ に接収されて、なんかパーティー会場にされてたらしいんですけれど、その後復元したそうです。艦橋に登ってきました。高いです。下から見上げるだけで足がすくみました。甲板がそもそもだいぶ高い位置にあるのに、その上にさらに艦橋が立っている、いわば海の上にマンションが立っているようなもんですからね。ましてそれが波に揺られて、ダーンダガーンと攻撃を受ける、考えただけで目がシパシパして足がすくみました。やはり軍人さんはすごいなぁと実感しました。本日は一級曹順の生涯の第2回目です。前回は一級の出征について語りました。一級は応永元年1394年北朝の五胡松天皇の御落胤として生まれたといいます。母が南朝方の貴族の血筋であったことから宮廷を追われ、落成の佐賀で一級を出産したといいます。6歳で母と引き離され、京都の安国寺に入り、13歳で建仁寺に入ったところまで前回語りました。本日は第2回、骸骨を包むです。一休が生きた室町時代、天龍寺、相国寺、建仁寺、東福寺、満寿寺の5つの禅寺五山は、幕府からの援助を受けて豪壮華麗な伽藍を築き、大いに繁盛していました。知識をもてあそび、妙理に溺れ、本来の禅宗の教えから外れ、派手派手しさを競うようなありさまでした。一休はそのような禅寺のありように我慢ができませんでした。一休16歳の時、建仁寺で法会がありました。多くの僧たちが集まっていました。はあ、立派なお召し物でございますな。今度将軍家からお招きに預かりますからな。これくらいはやらないと。やはり名門のご出身となると違いますな。やはりなんといっても家柄がものを言いますからな。くだらない。一休は耳を覆って胴から駆け出し、怒りを二種の下、仏教の教えを死にしたものに表し、師である菩哲流僧に提出しました。法を説き、禅を説きて生命をあぐ、人を恥ずかしむるの一句、聞きて声を飲む。法を説き禅を説く者が我が生命を誇り、他人を侮辱しているのを聞いて声が出なかった。生命を議論す八頭の上、あたかも百官の指針に調するに似たり。身分や出身のことを議論しているあろうことか、八頭という厳粛な場で、まるで役人たちが朝廷にこびへつらって仕えているのと同じだ。宗教というものはどんなに素晴らしい理念から始まっていても、あっという間に腐りますからね。一休の憤慨が伝わってくるようです。一休が18歳の時、一休がいた身分の宝道寺に突如将軍足利義持が来訪することになりました。義持が寺に到着すると、一休は玄関先に出迎え、絹の掛物を手に高台から将軍に差し出しました。
はっ、この坊主め、プレナ。
将軍のそばに控えていた赤松光助、後に柿津の政変を起こします六代将軍足利義教を殺害した事件ですね。その赤松光助が遮って、自分が受け取ろうとしました。すると一休はあっかんびーをして掛物を引っ込めてしまいました。将軍も赤松光助もあっけに取られ、一休を咎めることもなく用事を済ませると帰っていったという話が伝わっています。応永17年1410年、17歳の一休はさらに良き死を求めて西山西根寺の違憲僧尉のもとを訪ねます。違憲僧尉は幕府に保護された五山とは距離を置いていました。世俗の名声を求めず、製品に徹し、 本来の禅のありようを追求していました。明真寺の無因禅寺を師としていましたが、やがてその禅の優れていることを認められ、因果状を与えられそうになりました。因果状とは悟りを開いたことを証明するための文書であり、この因果状を受けると以後は自分で寺を開くことができるようになります。しかし意見相違は、とんでもない、因果状などを受け取れませんと断ったほどの人物です。一切妙理を求めぬ謙譲の精神から、謙王、謙譲の謙に大きな謙王と呼ばれていました。17歳の一休は意見相違のもとで修行します。この時師より一字いただいて宗純の名を得ました。西根寺での修行は厳しいものでした。荘園もなければ檀家からの寄進もない、住職である意見相違自ら隙を取って耕すというありさまでした。ご住職が隙を取って耕しているところ結構あるんでしょうかね。私も以前静岡の岡部で曹洞宗のお寺に行って講演もしてきたんですけれども、そこのご住職様も自ら隙を取って畑を耕しておられました。近所の山から取ってきたタケノコを振る舞ってくださいました。とにかくその製品ぶりは徹底していました。建仁寺で過ごした子供時代とは全く違っていました。このお方こそ師とするにふさわしい、一生このお方についていこう。しかし応永21年1414年12月一休21歳の時、意見相違は亡くなりました。今や死はいない、私はどうすればよいのか。呆然自失とする一休、ふらふらと足の赴くままに清水寺を、次いで石山寺を訪れ、石山寺は7日間参籠しますが、観音菩薩の救いは得られない。瀬田橋の上で一休つくづくと考えました。すべて観音菩薩に委ねよう。もし生きろというなら助かろうし、死ねというなら魚の餌となっても構わない。瀬田川に身を投げようと体を乗り出したその時、背後から
なりませぬ、
引き止められました。引き止めたのは母からの使いのものでした。母は一休を心配してそれとなく後を追わせていたのでした。ひたすら純粋に真実を求めた一休だからこそ、苦悩も絶望も大きかったのでしょう。世の中はまどろまで見る夢なれば、見てや驚く人の儚き。世の中はまどろまずに見ている夢であるので、その夢から覚める時が人が死ぬ時だ。何事も夢幻と悟りては、うつつなき世の住まいなりけり。何事も夢幻と悟ってしまうと、何もうつつのないこの世の住まいであるなあ。一休の法語骸骨にはこうあります。そもそもいずれの時か夢のうちにあらざる、いずれの人か骸骨にあらざるべし。それを五色の皮に包みてもてあつこうほどこそ、男女の色もあれ生き絶え、身の皮破れぬればその色もなし。上下の姿も明かす、ただいま菓子好きもてあそぶ皮の下にこの骸骨を包みて打ち立つと思いて、この念をよくよく更新すべし。そもそもいずれの時が夢のうちでないことがあろうか、いずれの人が骸骨でないことがあろうか、それを五色の皮に包んで扱う間は男女の区別もつこうが、死んで身の皮が破れてしまえばその区別もつかない、身分の上下もわからない。ただいまかぶってもてあそんでいる皮の下にこの骸骨を包んで立っているのだと思って、この念をよくよく日々新たにすべきだ。こんな話も伝わっています。正月、人々が長寿を祝い華やかに楽しんでいる折、一休は墓場から一つのドクロを拾ってきて竹の先に貫き、家々の角に立って、ご用心ご用心と言って回ったと。正月早々縁起でもないぞ、 クソ坊主め。門戸として無視していようとすると、一休は門の隙間からドクロをスーッと差し入れて、
ご用心、ご用心。
なんでこんなことするんですか。せっかくのめでたい正月に、ドクロなんて縁起でもない。
ほう、めでたいとな。ならば、このドクロこそめでたいぞ。ほれこの通り、芽が出た穴のみ残っておる。これをめでたいというのである。
その時読んだ歌が、
門松は冥土の旅の一里塚、めでたくもあり、めでたくもなし、だったと伝わります。
次回、一休宗純の生涯第3回、悟りを得るに続きます。YouTube で配信中です。大原問答。文治2年、1186年秋、天台宗の僧謙信が、浄土宗宗祖法然はじめ、各宗派の席学を、洛奥大原の少林院に招き、300人の聴衆の前で法論が行われました。これを大原問答と言います。明治の廃仏毀釈、慶応4年1868年、明治政府が出した神仏分離令を発端として、神社関係者や民衆によって、仏教弾圧、仏教排斥の嵐が全国で吹き荒れました。受付終了直前です。紫式部の生涯オンライン版、源氏物語の作者、一条天皇中宮少子に仕えた女房、紫式部の生涯について語っています。受付終了直前です。お申し込みはお早めにどうぞ。受付開始しました。つれづれ草全243段オンライン版、健康奉仕つれづれ草の全243段を原文と現代語訳で読み解説しています。受付開始しました。詳しくはリンク先をご覧ください。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。